長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
はい、2月7日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢文庫です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。そうですね、今週の本をまずは紹介しちゃいましょう。今週の本のご紹介どうぞ。
ビジョナリーカンパニー、時代を超える生存の原則。ジム・コリンズ著、山岡洋一翻訳。株主への利益還元が企業の使命と叫ばれて久しい現代。しかし、全米の経営者から今なお深い尊敬を集める企業には、ある共通した優先順位が存在します。例えばジョンソン&ジョンソン。彼らが掲げる奉仕の順列は、1に顧客、2に社員、3に地域社会、そして株主は最後に位置づけられています。本書はアメリカを代表する CEO へのアンケートで選ばれた18の輝ける企業を6年間にわたって徹底調査したレポートです。浮き彫りになったのは驚くほどシンプルな真理でした。組織に真の活力を生むのは金銭では測れない動機づけであるということ。世界を代表する企業が下してきた決断の歴史がここには凝縮されています。時代を超える生存の原則、ビジョナリーカンパニー
というわけでお聞きいただきました。ビジョナリーカンパニー、
はい、
のりちゃん読んだことありましたか？
これは、いえ、トラさんにいただくまでは知りませんでした、うん、もちろん読みましたよね。このいつもの私のこの不箋な感じが見えられるでしょうか。
はい、すごいですね、不箋。
ちゃんと読みましたよ。
すごいっすね。結構分厚い本だし読むの大変だっていうふうにトラさんも、あの、話の中でねおっしゃってましたけれども。
そうなんです。
トーマス結構前からこの本は知ってて、
はいはい、
気にはなってたんですよ。でも手に取らずにずっとここまで来てたので、いい機会だなと思って、はい、これから読もうと思ってますけども、まあ、そんなわけで、はい、今回このビジョナリーカンパニーをご紹介いただいたのが、トラさんですね。
はい、
トラさん。でその場に集ったメンバーが翔子さん、ともにゃん、みきさん、そしてトーマス、のりちゃんでお送りしていきますが、まず今週は、はい、まあ1週目なのでトラさんが主に喋られる、パートになります。ビジョナリーカンパニーについてご紹介いただこうと思います。はい、はい、ではお聞きいただいちゃいましょうかね。
はい、
はい、ではお聞きください。どうぞ
どうぞ。
こんばんは。
こんばんは。
私も初めてのことで何やら分かっておりませんが、なんとなく手探りでやらせていただきたいと思います。あの、改めてトライワと申します。あの、トラさんで覚えてください。
はい、
よろしくお願いします。もうトラと岩でそのまま硬い感じの組み合わせなんです。あの、電話のたびにすごい怖い方かと思ってましたって。あ、なんて言うと大したことねえじゃん、みたいな。トラさんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でちょっと簡単に、あの、ベースで私の自己紹介させていただいておくと、はい、あの、実は就職したことがなくて、学生時代から起業して26年目になります。で、あの、起業家になるって決めて、
うん、
選んだ道を正解にするっていう言葉が自分に降りてきて、もともとこうやりたいことがあったわけじゃないんですけど、
うん、
小学校3年生の時に読んだエジソンの伝記が、ものすごくこういう生き方でいたいなっていうふうに思って、起業家になるって当時就職活動してたら、なれるわけないじゃんとか、なんかいろんな、 批判を面接でいただきまして、結果は1週間後にお伝えしますって言われて、いえ、こちら、私の方がもっと先に結果をお伝えしますって言って、一個ずつ断ってったら、会社がなくなって、選んだ道を正解にしようっていう言葉の中から、起業家として生きるって決めたんですよね。で、事業内容が決まってたわけじゃないんですよ。だから不安もあって、だけど起業家として生きることだけを決めて、で、そこから歩み始めた私の人生で、今でもその時の自分にすごく感謝していて、この事業を当てたいとか、起業家として成功したいとかじゃなかったんですよね。起業家として生きる自分を選べたんですよ、その言葉でね。だから儲かってなくても起業家だし、事業を今考え中でも起業家だし、全部起業家だよなっていう、こう生き方で今までこうやってきたっていう感じで。まあ当時、みんなサラリーマンになるって決めて、リクナビとかマイナビ登録するじゃんっていう言い訳を考えてですね。事業内容やりたいこと決まってなくてもサラリーマンになるって決めてから就活するよね。だから起業家って決めてからやりたいこと探してもいいんじゃないって自分で言い訳して背中を押して今に至るんですけど、まあ今では4社8事業ぐらいやらせていただいてて、まあ、でも一本目指していることは、それを支えるためのその他事業なんですけど、パソコンサポートのベンチャーになるっていうことで、パソコンの JAF を目指していて、今何でも相談できるサービスが2万人ぐらい使ってもらってて、月額1000円で24時間、パソコンの頼れる息子になるサービスをやらせていただいて、で、あと900万人ぐらい、集めると JAF っぽくなるかなと思って、パソコン困った時の悩む先をこうなくせるように、ここに聞けばいい。車なら JAF にしようって思えるけど、パソコンだとどうしてもパソコンがいいからこう思えるってなるのを、なくせると、もうちょっとテクノロジーに愛着を持ってみんなが、暮らしていけるかなと思って、そんなことを展開したいなと思って、それを世界中に広めたいと思って、
やって世界中なんです
ね。してます。で、その中でこのビジョナリーカンパニーが聞いてくるんですけど、まあそんな事業をしている私でございます。
はい。
で、どんな時に受け取っ、この本に手を取ったのかっていうと、まあ多分皆さんとも近くて、トーマスとも近くて、これ95年に発売されてて、1995年に発売されてて、私が知ったのが2000年ぐらい。で、事業やりたいとか意識高い人たちが読んでて、いいよいいよって言われてたんですけど、私のベースをもう一つ話しておくと、あんまり公表してないんですけど、ディスレクシアという発達障害を持ってて、文字が読めないんですよ。
ですよね、ディスレクシアって。
そう。踊って見えたり、そう、行が飛んだりとか、認知しづらいんですよ、私。
トム・クルーズと。
トム・クルーズとか。まあ結構ね、著名な方でもいるんですけど、で、ずっと、そのことを知らなくて33歳ぐらいまで、ディスレクシアっていうものも知らなかったので、みんなそんなもんだと思ってやってきてて、小学校の時とかも授業ついていけないんですよね。ので心配で4月に全部本を一人で読むみたいな。ゆっくりなら読めるんで、すごい時間をかければ読めるんですよ。で、もう頑張りすぎて、小学校4年生以降のテスト全部100点みたいな。
すごい。
で、高校も県内で一番いい高校で偏差値78みたいな。
すげえ。
高校時代の知り合いみんな東大みたいな高校だったんですけど、高校に入ってから、よく聞かなくなって、その、勉強法が。やっぱり量が増えるので、事前予習で、小学校とか中学校なんて、全部読んでも、一年分持つんで、先生より先に、だからずっと先生の教え方を批判的に見てたんですよね。こういうのっていう感じで、中学校まではだから優秀エリートだったわけ、成績においてはね。ただ国語だけがどうしても取れなくて、長文どっかあるじゃないですか。で、それもめちゃ工夫して、どうしたかっていうと、ひたすら過去問全部見て、その、出題されてる著者、ランキング自分で作って、で、本屋行ってその人が書いてる本全部買って全部読んでたんですよ。ゆっくりゆっくりね。だから、高校受験の長文読解は、 あの、線が引いてあって、この後筆者がどう思うかとかなんとかあるじゃないですか。
うんうん、
あれ全部読んでると、答えって次のページとかに書いてるんですよ。
ど
んどん読解のページ行って、想像させて書かせるんだけど、うん、全部読んでると答えがわかる。
やば。
気づき。
うん、でも読んでても覚えてないよ。
いや、それが、あの、読めないんで、めちゃゆっくりなんですよ、私の読むスピードって。うん、だから新幹線で皆さんは名古屋に行かれると思うんですけど、
うん、
私、歩いて名古屋まで行ってるので、景色全部覚えてるんですよ。そう。そうなんです。で、それで乗り切ってたんですよね。だからもう漫画の交換とかも本当ダメ嫌で、もう本当に仲間外れな気分で、私で全部溜まっちゃうんですよ。みんななんか授業中ぐるぐるぐるぐる、私3日くらい一冊かかってたんで、それ全然わかんなくて、みんなどうなってんのみたいな。っていう疎外感を感じながらも成績悪くなかったから、あの、社会的に適合できちゃったせいで、うん、障害を自覚することなく、
わからなかったかな。
そう。で、高校でわかんなくて、うん、もう勉強ずっとできなくて、
うん、
っていう感じでやってきている中で、今でもやっぱり読めなくて、で、33歳で、それをね、教え気づかせてくれたことがあって、で、どうしたら早く速読の勉強したらいいんですかって先生に言ったら、
うん、
あ、もう、できなくはないと、うん。クラスでビリの子がオリンピック1位を今から目指すような感じだよって。
うんうんうん、
だからできなくはないけど、まあすごく大変な道のりだということで、うんうんうん、じゃあもうさっき言ったように、あの、名古屋まで歩いてるんだって思おうってなってから、
うん、
で多分ちょっと人と回路が違うから、うん、要はなんか著名な方で社会的に問題がなかった人って結構、ディスレクシアだったりするんですけど、比較的人と違うバイパスが脳にあって、人が時間かけてることは私は最短で多分できたりしてるので、そう。で、なんかそう思ってから自分の経営の仕方とかが、あの、なんか人に要求するものも変わってきたし、当たり前が変わっ、ね、人と自分が違うところとかも見えてきた。ですけど、まあ、そんな中で、読書会とか言われると昔は嫌いだったんですけど、あ、もう本当に、コンプレックスで、文字がみんなと一緒についていけないっていうコンプレックスだったんですけど、最近そのさっきの新幹線の例え話の中で私は本を読むと接することができるようになって、だから年一冊私は何かを大切に読むことに
し
てできるんですね。で、その中で3回読んだ本
すげー
がこれで、長澤さんに何かって言われた時に真っ先にこれが出てきた。いう本でございます。で、これ、で、そういう意味で、その99年から2000年ぐらいにみんなが読んでいて、
うん、
自分もちょっと読んでみるけど、またもう読めないわけですよ。
うん、
難しいんですね、この、普通の人が読んでもちょっと難しい。
う
ん、
はい。
ので、普通に読んでも難しいので、
うん、
なかなか読めなくて、うん、まあ諦めてたんですけど、ずっと本棚に飾った、うん、いつかいつかって思ってて、
うん、
た時に、あの、銚子丸っていうお寿司屋さんのチェーン店が上場するときに社長さんとお会いできるきっかけがあって、
うん、
上場したときに彼が絶対これだけは読んだ方がいいって私に教えてくれて、見てください。当時2006年ぐらいだったかな。銚子丸社長のおすすめって、これ私本が読めないから、本が読めないからパッと開いて皆さんみたいにパラパラってやれないんですよ。だからいつか読むために、でも、大体忘れちゃうんで、
うん、
誰からもらったかこれ付箋貼ってたんです、
ね、
当時。これはまだ貼ってあって、銚子丸社長のおすすめということで、当時、銚子丸の社長さんが、あの、上場するにあたって大切にして、まあ、ことは全部これで教えてくれたって言ってて、あ、やっぱり読むべきなんだって言って、で、一人で読むと挫折するから、読書会を開いてみんなで読み合わせる会っていうのをやって、で、何回か、まあ、3回やったんですけど、直近は、調べたら2020年かな ?5 年前に、うちの社員とみんなで、読書会を一緒にやった本なんですよね。だから、ゆっくり読むので、本当にどこのページにあれが書いてあった、ちょっと5年経ってたんで、これは自信ないんですけど、本当に読んだものに関して、あそこのあそこで書いてあって、こういう論理展開でこういう文脈だったはずだよって全部気づけるし、誤字脱字もすごい量見つけられます。読むのが遅いんで、自分が間違ってるのか、本が間違ってるのか、めっちゃ気になるんですよ、遅いから。
か。
だから名古屋に歩いて、本当に歩いてあそこにあったあの砂利面みたいな感じで気になるので、それは活かせるなと思って、年一冊欲張らずに、年一冊にしようっていう旅が始まったのが33歳ぐらいから。
半端
な。
ああ
。ね、そんな、すごく大事にしてる本でございまして。私も年間100本とか講演外でさせていただいたりとかって機会が多いんですけど、相当出てくるので、なんか本いっぱい読んでる人より得な人生なんじゃないかって最近思えてきてるけど、長澤さんみたいになんかみんなからもらって全部読んだって聞くと、そっちが良かった。
いや
そっちになりたかったなっていつも思ってる感じ。で、まあそれでその調子丸の社長に言われて手に取りましたっていうのが一番目の。
すごいところから話。
で、どのように本が人生に影響を与えたかっていう話なんですけど、この本おっしゃる通りで、時を超えた企業になる話なんですよ。で、卓越した企業と、ちょっとだけすごい会社っていうのを常に比較してて、マクドナルドとロッテリアの違いとか。で、卓越はマクドナルドですね。でも、無限に絶対王者じゃないですか。IBM とか。っていう、まあ、アップルとかまだこう、あれ出てきてない時代ですね。そう、IBM とか、インテルとか、インテルの社長がね、砂を溶かして CPU を作った話とか書いてるわけなんですけど、そう、いかに卓越してるか、ディズニーランドとかね、未来に無限に続く会社の秘訣と、ちょっと真似した会社の違いから、そこの絶妙な本質を見抜いて、それが、そこの部分がやっぱり圧倒的な労力だったり、圧倒的なその隙間をやってるかやってないかの話の、その圧倒さは何なんだっていう、人から見たら些細なことなんだけど、卓越した会社だけがやれてることっていう共通点を、いろんな業界またいで、日本の会社だとソニーが出てるんですかね。っていうことをまたいで研究して、出来上がってる。本なんです。で、ここで一番学んだことは、まあ、ちょっと学んだっていうか、ちょっと予習したかったんですけど、間に合わずだったんですけど、マリオとかね、マリオとかも書いてるんですけど、陰と陽の話なんですよ。物事に裏表がある中で、経営も、お金になる仕事と理念を、なんか、オアの、抑圧と、安堵の、
平行だ、平行だったか。
そう、っていう言葉が出てくるんですよね。これ見出しになってんじゃないかな。オアの抑圧、安堵の才能を生かすっていう。普通の人はオアでどっちかしか取れないと思うけど、こう、安堵を全部にもたらせるか。だから、コインの裏と表を常に同時にできる状態みたいなことを言っていて、まあ、経営で言えば、まあ、簡単にざっと噛み砕くと、ライスワークと、ビジョンと、要は私はこういう風な仕事をしたいっていうのってすぐお金にならないじゃないですか。でもね、これをこっからここに売ればなるっていう、強みでできることってあると思うんですけど、これを同時にやり続けてるっていう。だからね、ついどっちかの方って多くいらっしゃると思うんですけど、これを 50% ずつやり続けられるかみたいなのがヒントで、うちの場合だったら、パソコン教室を足元でやっていて、全国60大学の国立大学の中でパソコン教室を展開してるんですけど、それって完全にパソコン教室やりたいわけじゃないんですけど、パソコンを教えられる人たちをそこで集めて、で、逆にそのスタッフたちが今、ね、うちがベンチャーとして展開したいのは、24時間パソコンの相談に乗れるオンラインのサービスなので、っていうのをこう両方同時に走らせられるか。だからうちの会社は20年、こっちの、イノベーティブな話は、理念的な話は、発売まで20年かけてるんですよ。だけど、私の労力は、こういう風に、使ってきた。でもみんな我慢できなくて、こっちだけやっちゃったりとか。そんなね、金稼ぎはしたくねえってなったり。逆にね、金だってなったりして、金しかいかなかったりするとかあると思うんですけど、この陰と陽で全てが成り立っているとか、安堵と和の性質の考え方の違いとかっていうのが、一番、そう、 そのエピソードが一つと、
うん、
で、もう一つは、最初から一流のように振る舞うっていう、
うん、
いや、まだ小さい会社なんでとかじゃなくて、もううちは世界でパソコンサポートのベンチャーなんだってなった時に、社員にどういう制度を用意するべきかとか、
うん、
自分自身がどういう言葉を使うべきかとか、
うん、
で、そういうところは、この2点はね、めちゃくちゃ印象に残ってる言葉で、
うん、
あと、で、三つ目ぐらいになると、カルトのように、
うん、
熱狂的なカルトのような集団になるべき。
うん、
だから、新入社員の 50% が、1年目で退職するぐらい、この集団に入れるのか入れないのか、わかりやすく、みたいな、のもあって、まあ、いろんな会社の例が出てくるんですけど、そこに染まれるかどうか。で、染まるものがない会社は、結局、伸びないっていう、いろんな事例が書いてあったりするんですけど、まあ、ちょっとそんな、私のこういう先生がそんな感じで覚えてて、マスト。で、まあ、そんなこの本が、うん、あ、で、特に時計に注目してたんですけど、うん、これ章があってですね、うん、時を告げるのではなく時計を作るっていう章があるんですよ。そのトップがどうしなきゃいけないかっていうのを教えてあげるんじゃなくて、いつでもわかるようにしてあげられるみたいな。中で、この時の告げ方を教えるんじゃなくて、時計を作るっていう話が一生分あってです。なんかそんなことが絵になってるんじゃないかなと思います。で、私自身に与えた影響で言うと、
うん、
まあ、ベンチャーとしてはそうやって成功したいなっていう目標なんですけど、もともとほら就職がしたかった、うちの父は、上場企業でエリートだったので、
うん、
なんかそっちの道しかないのかなって思い込んで就活してたけど、やっぱりこう自分らしく生きる道っていうのは自分で開拓していけるっていうことを、
うん、
ね、できるなって思って、その道を作りたいなっていう思いもあって、起業家として生きるっていうみたいな決断をしてるんですけど、
うん、
まあ、将来本当に成功してた暁にはそういう道を作るお手伝いができるような社会貢献がしたいなって、
うん、
まあ、ずっと思ってたんですけど、
うん、
3年前に、大事故をして、間違ってたら死んでたと思うんですよね。
うん、
だけど、3日間の手術で、まあ、全身麻酔で手術はしたんですけど、
そうだった。
そうなんですよ。大変な中、リージョン作ったんです。そう、リージョンをこの前立ち上げたばっかりで、具合が悪い時期に。
そんな大変な時期だったん
ですか？そう。で、それもそこにもつながるんですけど、ね、いつ死んでもおかしくないから、その成功した後に社会貢献っていうことよりは、やっぱり今できることを今やっておくべきだっていうことを思って、じゃあ言葉にしてなかったんですね。ふわっと、なんかバーテンダーにでもなって、そういう道を解くおじさんになればいいかぐらいに、まあ将来考えればいいかと思ってたんですけど、これ具体化しなきゃと思って言語化しようっていうタイミングが、出てきて、その時に、なんだろう、事業家を育て、そういう自分らしく生きる人。で、事業家を育てたいみたいな中で、
うん、
事業家って何だろうって言った時に、やっぱりこうみんな独立して仕事するところから始めるじゃないですか。でも、流行りすぎると、仕事が忙しくなれば、儲かれば儲かるほど仕事が忙しくなって、自分の時間がなくなってしまうので、
うんうんうんうん、
やっぱり事業家として、死んだ後も事業が未来に残るようなものをチームで作れるような人を増やしていくべきだというふうに思って、で、そうすると手前で生きてる時も時間は儲かれば儲かるほど時間ができていく経営者になるし、まあ、昼からビール飲める仲間が欲しかったので、逆になんか昼から飲もうぜって言って、仕事が理由に断る社長って本当にそれでいいのっていう思ってたんですよね。でも思ってたのってこれ読んでるからで、社長ってそうあるべきじゃなくないみたいな。社長が仕事しちゃダメでしょ
う。
事業はチームでやるものだから、で、チームでできてれば、ご自身が亡くなった後も、その事業が未来に残って、お客さんに愛されたものが未来の地球に残っていけば、時代が進むにつれて地球はどんどん良くなっていくだろうと思って、事業家を育てなきゃって思ったんですけど、単純に考えて事業家育ててる人っていっぱいいるんですよね。これだけ資本主義が発展してるので、ベンチャー投資してる方から順番にいろいろいらっしゃるから、じゃあそれを目指すのって思った時に、そうじゃないなと。 何が目指さなきゃいけないんだろうって考えて、
うん、
この資本主義ってやっぱりその投資することが一番の事業、投資先を見つけることが大事で、投資先は見つけ方って、どういうマーケットか、どういう市場に投資するかを、にかかってくるわけですよね。だからこの起業家に投資するってなった時に、その起業家が宇宙マーケットなのか、中心マーケットなのか、うん、でそこに投資してドコモに勝つとか、要は他社より優れてることをお金で強調して、うん、差別化して自分たちが生き残っていくことで事業として成功していくので、これやりすぎると、結局資本主義は、こう、いいものを提供した人にお金が来る仕組みのはずなのに、なんか奪い合いがどんどん加速してしまうと、で、今までってアメリカ大陸が発見されたりとかして、その、マーケットで奪い合ってても、またさらに、フロンティアがあったので、資本主義の悪い部分って、そういう形で緩和されてきたけど、これからってもう大陸は見つからないので、マーケット争いっていうのはより激化してしまう中で、資本主義を使わないっていうのはこの数百年ないだろうなって思って、で、その中で、与え合う資本主義ってどうしたらできるんだろう。で、要は奪い合うことが中心から、与え合うことも資本主義のファンクションにどうしたら入っていくんだろうって考えたときに、新しいマーケットを生み続けてるっていうことが、できれば、みんな起業家ができてれば、それが叶うかなと。いうふうに思って、好き業家っていう言葉を作って商標を取ったんですよ。起業家の起を好きっていう字に変えて、好き業家っていう。で、好きっていうのは、好きなことってお金にならないじゃないですか。だけどそれを事業化できる。要は、今は市場、マーケットではないけど、マーケットを作っていける人っていう意味で好き業家を増やすっていうことが私の、これ、社会貢献としてやっていく言葉だなと思って、好き業家を増やすことを人生の中で、やっていこうというふうにその事故の後思ったんですよね。で、なんかその中でやっぱりソニーとかって、イブカさんずっと飛行機で音楽聴きたいって言ってて、当時飛行機の中で音楽聴くにはバイオリンを飛行機に積んで、バイオリニストに演奏してもらえば聴けたわけじゃないですか。まだ蓄音機時代ですよ。でも、ね、お金をかけるんじゃなくて自分がウォークマンを開発することで世界中に広げることによってそれぞれが違う音楽を移動中に聴けるようになったってまさに好き業家だし、ウォルトも紙芝居おじさんだったんですよ。自分でお金払って紙芝居公演で読んでる人だったんですけど、この子たちにこの紙芝居の中の世界に入ってほしいって言ってディズニーランドがこうできていくんですよ。今までの市場競争の中でこれをやったら儲かるかもじゃなくて、やっぱ新たな市場、テーマパークっていう市場ができたりとか、まあね、携帯はすごいですよね、iPhone までなるけど、そういう市場を作っていける人が、起業家がどんどん増えていけば、与え合うことが中心の資本主義にしやすいんじゃないかなと思って、好き業家を増やしていく人生、ベンチャーとして成功する道と、まあ、そのコインの反対側は、好き業家を増やしていくっていう、こう、両輪を作っていこうっていうふうに思って、でまさに、こう、好き業家ってことなんですよね、今思えば。ちょっと、長澤さんに言われるまで思い出せなかったんですけど、ここに大きく影響されてるなっていう。
なるほどね。
のが、この2番目の B の話で、未来に続く会社、時代を超える生存の原則って、私が好き業家って言う前から、そうだなっていう話だし、で、神楽坂でうなぎ屋もやってるんですけど、それは好き業家ビレッジっていう構想があって、好き業家が集えるような物理的なものを作りたくて、ただ、スペース運営の営業、事業ノウハウがなさすぎるし、会社の実績もなさすぎるので、資金調達するときに足かせになるなと思って、その業態成立するような、まあ、うなぎ屋さんで、ちょっと昼間、普通のランチよりはちょっと高めのもので、起業家がゆっくり集える場所を実験的に作ってみるっていうことで、うなぎ屋さんとリージョンを同時に作ってるのはそういうことで。まあ一番具合悪かったのによくやったなと今思います。でまあ作るのは楽なんですよ。作るのは楽だけど、それをどうしていくのかっていうのがやっぱり経営って大変なので、具合悪い時に作っといた方がやっぱりいいなっていうのは、経験上。作った後の方が絶対大変なの。経営ってそうなので。 ていう影響を受けてるかなっていうのが理由の話で、まあ、ちょっとその手前で、まあ、すぐ私も授業系が多いので、いろんなことやりたくなっちゃうから、授業いっぱい作って、自分の人生が何者なのかわからなくなって、めちゃくちゃな気分になる時が、20代後半から30代前半ってあったんですけど、人生の使命を作ろうと思って、言ってアドバイスしてくれた人がいて、使命って命を使うって書くじゃないですか。で、命を毎秒何に使うために生まれてきたのか、まあ、神様でも何でもいいんですけど、自分自身がここの細胞がこの塊になってここに現れたには必ず使命があるはずで、誰かに仰せつかった使命があるはずだから、その使命を全うすることが自分自身がいつ死んでもいい状態だなと思って、その使命を作ったんですね。で、自分と関わる全ての人 が自分らしく生きてもらうっていう使命になってからは、毎秒毎秒がそれなので、社長やってても家族でいても、お金もらっててももらってなくても、将来儲かるか儲かんないか分かんなくても、目の前の人が自分らしく生きていけるお手伝いをし続けるっていうのが自分の1秒ずつの使い方だなと思って。だ好き業家を増やせれば、好き業家の下で働く人は、そういう風にも、なりやすいし、要はマーケットの中で競争してる人って自分を殺してやっていかなきゃいけないけど、マーケット生んでる人って殺す必要があまりないので、自分らしく生きていける人を増やせるんじゃないかという使命を決めようと思ったんですけど、実は会社も使命を決めようっていう話はこの中に使命の重要性っていうめちゃくちゃ出てくるんですよ。で、どういう使命、その使命の作り方みたいな、その、卓越した企業がね、どういうふうに使命を作って、その使命をどういうふうに運用してるかみたいな話も出てくるんですけど、多分この本を読んでたから、あんまりこの本を引用して何か行動したわけじゃないんですけど、今思えば全部この本を読んでたから、今伝えた話、お伝えした話が、自分の人生の中の選択になってるんだろうなっていう、改めて、
気づき
ので、C も言っちゃったかな、人生を変えた具体的な、そんな感じですね。
いやー、ありがとうございます。
もちろん、ずっと聞いてたくなる。
ずっと聞いてたくなる。
エンカウンター
。はい、というわけでお聞きいただきました。
もうすごく内容が濃いですよね。
濃いっすね。びっくりしちゃうぐらい濃いっすね。
なんかこれもうなんか講座にでもなるぐらいな勢いですよね。
本当ですよ。
そう。でも本当最後の方にトラさんがお話しくださってた、はいはい、使命っていう話あったじゃないですか。
うんうんうん、命を使うと。
そうそう関わる人、その方が自分らしく生きるっていうことを、まあ自分はお手伝いできればなっていうようなお話があったかと思うんですけど、まさに私トラさんに、
はい、
トラさんとまあね、ワントゥーワンという、まあ、時間があって、まあちょっと30分、うん、30分お互いのお話をしましょうという、まあ、ちょっとマジックワードがありまして、それを使ってですね、はい、初めましての時に、うん、トラさんにお話しくださったことが、うん、まさにね、還暦の大感謝祭を、もう、皆さん無料でご招待してしまおうっていうのを決めたきっかけだった。
おお、すごいすごい、トラさん。
そう。だから、自分らしく生きるっていうところを、トラさんがね、その自分の結婚式のエピソードを話してくださった時に。
はいはいはいはい。
あ、同じようなことを考えてる人がいるんだって、なんかそれ、やっちゃっていいんだ、みたいな感じのことを、そう。だからその、ね、通常だったらとかっていうのはちょっと置いといて、
うんうん、
自分らしくっていうふうに生きるとしたらっていう、うん、そのトラさんの結婚式のね、トラさんの結婚式のエピソードが、はい、その私の還暦の大感謝祭を無料で皆さんをご招待してしまえって。
なるほど。
そして、皆さんからその代わりと言ったらなんだけれども、人生を変える一冊を私にくださいっていうふうに、
うんうん、
そのような参加の、ね、スタイルっていうのもありじゃないかっていうのを、うん気がつかせてくれたんですよね。
なるほどね。
それこそ本当に私らしくっていうところの部分を、うん、後で皆さんから言っていただくんだけれども、
うんうん、
そこの部分はこのトラさんがきっかけだったってことなんですよね。
なるほどね。トラさんの影響は多大に受けてるということですね、のりちゃんも。
もうね、受けてますよ。本当実際にお会いしてる回数ってめっちゃ少ないんですよ。なんだけれども、でもトラさんがね、このビジョナリーカンパニーで何気に自分のいろんなものの選択の基準になってるっていうお話があったかと思うんですけど、うんうんうん、そういう人っていますよね、はい、なんかね、うんうんうん、それが本なのか人なのかは置いといて、
うんうんうん、確かに、
うん、
トラさん、これまたアフタートークが楽しみですね。4週目の
楽しみです、ね、
どんなお話が聞けるのかですけれども、
はい、
トラさん自身もあの実はポッドキャスト配信してまして、あの、うんうん、評価センスっていう番組なので、よかったら気になる方概要欄にリンク貼っておきますので、
そうですね、
お聞きいただければと思いますね。
はい、ぜひぜひ、
はい、はい、では締めの挨拶お願いします。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本、今回はビジョナリーカンパニーですね。
はい、
これを1冊プレゼントさせていただきます。偶然ではなく、必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。
Listen to our podcast and let your life bloom.